おはようございます。教師会を務めさせて勤めることになりました中井浩二です。よろしくお願いします。今日はじいじ高橋兄弟から司会をお願いされましたので、座内司会ですが務めさせてもらいます。僕はですね、先月の終わりにですね、4日間ちょっと入院しまして、原因は何かはっきりはしませんが、夜の寝てからですね、急に呼吸ができづらくなったというか、呼吸困難に襲われまして、救急車を呼ぶかどうか迷ったんですが、救急の病院を紹介してくれるところにとりあえず電話をして、耳鼻科をやってるところありますかって言ったら、大阪ではもうないですって言われまして、まあ朝まで我慢することに決めたんですけど、まあ、それになったのが2時とか3時とかで、朝の診察が8時半からだということで、それまで苦しい中ちょっと頑張っていました。その耳鼻科に行って、まあ、見てもらったら、すぐに次第に行って、見てもらってください、入院になるかもしれませんということで、自転車で頑張って次第まで行きましたまあよくやったなと思います、その次第に行ったらですね、またすぐに見てもらえるわけではなく、初診受付というものがありまして、そこでまた1時間、待たされ、そこから診察券をもらうのに30分、そこから耳鼻科の受付ですそこから、また1時間半待って、まあ見てもらうことになったんですけど、しんどそうなので早めに見ましたってそこで言われたんですけど、どこが早めに見てもらったのかちょっとわからない状況でした。まあ、その早めに見てもらわなかったら何時になってたのかわからないんですけど、まあそう先生にももうすぐに入院してくださいということで入院となりました。まあ僕そのまま仕事に行くつもりで仕事のスーツの格好で行ってたので何も持ってなかったので、夕方にあんなにちょっと用意して持ってきてもらうように言ったんですけど、ちょっとあんなも風邪をひいてたので、まあ、自分の母親に持ってきてもらいました、でその時は何日入院するかわからなくて、火曜日だったんですけど、まあ週末かなということで、言われて、まあ、結局は4日間、入院してずっと点滴、ステロイドと抗生剤と点滴でとりあえず土曜日に退院ということで4日間入院しました。その後は喉も痛くなってなくて呼吸困難もないので大丈夫でした。僕はその入院する前の日の夜にですね、岩牡蠣を食べまして、みんなは岩牡蠣のせいだ、岩牡蠣のせいだとアレルギーのせいだと言われたんですけど、それを僕は先生に言ったらちょっと首をかしげられまして岩牡蠣のせいではないことをちょっと祈りたいと思います。僕はちょっと牡蠣が好きなので。今度牡蠣を食べるときは朝に食べようかなと思っています、はい。朝に食べたら病院の時間に間に合うだろうということです。はい。岩牡蠣です。はい。今日はですね、高橋兄弟から、メッセージを取り継いでいただきますが、その前にお祈りしたいと思います。愛するイエス様、今日もこうしてみんながこの大阪集会の場に集められ、またこの高橋兄弟からメッセージを取り継いでいただくこの場に集められましたことを感謝いたします。また兄弟からいろいろな 多くの御言葉を取り継いでいただきますので、私たち一人一人がその御言葉を自分の中に留めることができますように、イエス様がお守りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日取り継いでいただく箇所をお読みします。新約聖書159ページ、ヨハネの福音書2章の1節から12節、新約聖書159ページ、ヨハネの2章1節から12節です。お読みします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に免れた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのおしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下っていき、長い日数ではなかったがそこに滞在された。題名はカナの婚礼ということです。高橋兄弟、お願いいたします。
はい、じゃあ、今日はカナの婚礼ということで、しばらくの時学びたいと思います。ちょっと、こうちゃんは一大病院に入院したんですけども、前も一回こうちゃん入院してるんですけど、綺麗な病院でした。1階に喫茶店があって、お見舞いに行って、喫茶店でちょっと私たちは時を過ごしました。アンパンが120円でしたかね。それで過ごすことができました。私たちも年取ってこうちゃんも大変でしたけど、まなみも先週金曜日に循環器内科行きまして、心臓の動悸とか不整脈があったんですけど、多分左心室から全身に血液を送り出すところの大動脈弁の閉鎖不全だろういうことで、大動脈弁閉鎖不全、心臓弁膜症って立派な病名をいただいて、近くにね、すごい賢い循環器のおじいちゃんなんですけど、東大出て、こう、近代とか、ものすごい循環器の先生がちょうどいてくださって、イエス様だなって思うんですけど、心電図とか、 レントゲンとか見て いっぺんに分かるんですね。また治療始まっていくので、お祈りに覚えてくださったら幸いです。今日は、そんなに時間がないですけども、ある兄弟が福音書に変えるとホッとするっておっしゃってたんですけども、福音書のイエス様の世界にタイムスリップしたような気持ちでしばらく共に学べたらと思います。ひこっちゃんはナザレにもカペナウムにも行かれた、あ、この辺、まあ、砂漠で町で行かれたことがあるそうで、今ちょっと地図にアドバイスもらったんですけど、最後のカペナウムに下りましたいうのがここですね。で、イエス様が育った町がナザレですよね。で、カナの婚礼に招かれましたって、ここが15キロですね。昔の人15キロ半日ぐらいで歩いたんでしょうかね。私は15キロ1日がかりで歩くんですけど。で、これがガリラヤ湖ですね。で、この地図、もうちょっと下になるかもですけど、こうヨルダン川が流れて、シカイとエルサレム。ヨルダン川ってこっちからこっちですよね。に流れています。で、この大きさですね、だいたい160平方キロメートルですので、琵琶湖が600あるんで、この横に琵琶湖を持ってくると琵琶湖がね4倍ぐらいになるんですね。ここがここいつものホテルですね大見八幡、こんな感じでしょうかね。で、そこで出来事が起こりました。で、今日はここからですね、時間もあれなんで、5つだけポイントを取り出して、見ていきたいなって思うんですけど、一つ目は、イエス様の一番初めの奇跡で、喜びを、イエス様が、喜びの席で奇跡をされた、喜びを共にされたっていうところに、ヨハネ福音書の始まりの意味があるんじゃないかなって思います。それから2つ目は、人間の準備は いつも失敗、これは皆さん大変納得いただけると思うんですけど、それから三つ目、イエス様に不可能、いや私の字読めますかね、みんなうちの家の人は読めないんですけど不可能や失望がない。で、四つ目がですね、分かることが大事ですかって問いかけています。で、五番目ですね、これちょっと象徴的な意味になるんですけども、自らブドウ酒で、この福音書の初めにこれが書かれているっていうことは、どっかで最後の十字架のイエス様の血潮を象徴しているんじゃないかなって思います。まずこの5つだけポイントを見て今日の学びにしたいと思うんですけど、イエス様のたくさんの奇跡が福音書にある中で その一番初めの福音書に、イエス様が喜びのところで、喜びの宴会の中で奇跡をされたっていうことに大きな意味があると思います。で、信仰生活がこう義務的になると、大変しんどい信仰生活になってくると思います。昔ニャーニャークリスチャンの話したんですけど、今日は日曜日で礼拝に行かにゃーならんって、お祈りしなきゃーならん、愛さにゃーならんとか、こうあらにゃーならんって、にゃーにゃーにゃーにゃー言ってるのが、にゃーにゃークリスチャンで、喜びがなくなって、だんだんしんどくなってくるんですけど、イエス様の時代の宗教家がまさにそのニャーニャークリスチャンで、義務的な、こう形ばっかりの信仰の人たちだったなって思わされる記事が福音書を読み進むとたくさん出てきます。そのイエス様に対してもなんで断食しないのとか、なんで手洗わないのとか、そんなことばっかりが気になってしまって、本質が何にも見えていない。で、私たちも信仰生活を歩む うちに今日皆さん日曜日嬉しいな、楽しいなって思って来られたでしょうか、いかにゃーならんで来られたでしょうか。そのにゃーにゃー度ですね。それで、あると思うんですけど、で、信仰生活から喜びがなくなって義務的なクリスチャンになってしまうと、まあその人がしんどいのはいいんですけども、必ず周りを傷つけていく。どっかでイエス様の当時のパリサイ人のように裁く人になったり、他者を傷つけるようになったり、つまずかせたり、喜びがなくなると自分だけじゃなくて自分自身がつまずきになってしまうんじゃないかなって思います。ドストエフスキーの小説の最後のカラーマーゾフの兄弟って小説があって、その書きかけの途中でドストエフスキーは死んじゃったんですけど、そのプロローグだけ書いて死んじゃったんですけど、その前半だけで文庫本5冊あるんですね。その話の中で有名な箇所があって、主人公がいる修道院のゾシマ長老いうのが、そのカラマーゾフの兄弟のクライマックスでこのカナの婚礼について説教するんですけども、それはイエス様は最初の奇跡で人の喜びを共にされたんだよって、喜びの席でその喜びがもっと増すためにこの奇跡をされたんだよって箇所があって有名なんですけども、ヨハネの福音書の最初の奇跡が喜びのところでなされたっていうのが、この記事から私たちが学ぶ大きなことじゃないかなと思います。で、2番ですけど、人間の準備はいつも失敗。3節ですね。ブドウ酒がなくなった時っていう、その宴会の祝宴の宴会の中でどうもブドウ酒がとっても大切なアイテムだったみたいなんですけども、そのブドウ酒が、足りなくなってしまいました。で、家主が予想したよりこうたくさんこう集まっ ったんでしょうか。このことは私たちはいつも一生懸命準備して考えますけど、私たちのすることはいつも不完全で、人間の準備はいつも失敗ですねって語られてるように思います。私たちはいろんな情報をですね、家庭集会開くとしたら、今回は何人ぐらい来そうかなって思って、ご飯は8合にしようか、5合飯2つ炊いてしまおうかとかいつも相談するんですけども、ぴったり行くことはなくって、雨降って今日は少ないかなって少しだけ炊いたら、たくさん来ていただいたり、今日は多いぞっていっぱい炊いたら案外だったり、いつも私たちの情報とかは判断は失敗しているんじゃないかなって思います。気象庁の天気予報が6月から皆さん新しくなっているの、ニュースとかでお読みになったでしょうか。うちのコンピューターは中古で1万7000円で買ってずっと使ってるんですけど、気象庁さんが開発したコンピューターは40億円で、そのメンテ料が5年で60億円、5年で100億円気象庁使い張って、何するか言ったら、気象データ10倍計算が早くなるんですって。で、去年までは台風の進路計算したら6時間後ぐらいまでがね、だいたいこの辺かなって分かったんが、今年そのコンピューターが秋にもし動いたら15時間後ぐらいまで伸びるとか、で一生懸命そんな風にデータ量を増やして計算力増やして天気予報が当たるかって言ったら、今日は涼しいですって言われて、ちょっと厚着で出たら涼しくなかったりとか、絶えず想定外のことが起こるんじゃないかなって思います。ですから私たちがどんなにこうデータを集めて将来を予想したりいろんなことを考えて一生懸命準備しても、イエス様の目で見たら人の準備は足りないでしょっていうことを、この物語は、示しているんじゃないかなって思います。で、私たちは、自分が失敗するっていうことを頭では分かってても、最近のいろんな問題見ててもそうですけども、失敗をなかなか認められないっていうのが私たちの性格じゃないかなって思います。失敗をここでブドウ酒がなくなった時点でね、ここは宴会失敗して、ここはね、失敗を認めてイエス様のところに行ったんですけど、私たちはなかなか失敗と認められない。会社、ちっちゃい会社、うちみたいな、なくなるようなちっちゃい会社でも、経営してますと、帳簿出すん、決算書出すんですけども、自分で体験するまでね、利益上がってたら税金要求払わなあかんでしょう。せやのに、なんでわざわざ利益が上がってるような決算書を粉飾するのかなって思ってたんですけども、信用金庫さんですね、利益が上が、ちっちゃい会社でも利益が上がって、税金払ってる間はね、 すごい愛想いいんですね。あの社長って言い張るんですね。社長借りてくださいよってなんかあの愛想いいなぁ思って、あのうちもちっちゃい会社ですけど、あの信用保証協会に年間4万円を払ったら500万の融資枠いうのがあるんですね。で、あの売掛金の回収とか遅れるとき便利やなぁ思ってそれやってたんですけど、で、あのまあ一回借りたらね、決算書出せとか、ちょっと態度大きなって、うるさいな思いながら、あの、出してたんですけど、一回あの、子供が減って、あの、非課税になったんですね。あの、税金払わなくていくって。で、ラッキー税金払わなくていいわって思って、その決算書見せた途端にですね、あの、非課税の、方にお金はお貸しできませんよって、あの引き上げはるんですね。それ貸し剥がしって言うんですけど、その貸し剥がしに初めて会いまして、あの生命保険から借りて無理やり返さされてたんですけど、あの貸してほしい時には貸してくれんと、あの別に借りんでいい時には愛想をやってくれて、銀行屋さん嫌やなって思ったんですけど、あのですからそれで粉飾決算って簡単やなって思うんですけど、在庫増やしたり売掛金増やしたり貸し倒れ隠したらいくらでも利益、帳簿上の利益って増やせるんですね。あのうちはやってませんけどあのそれか失敗を認めたら大変なことになるっていうのがこの世にあるのかなって、信仰生活でもね、よく癒しとか強調されるあの教会とかあるんですけど、そういうところは決して癒されなかったっていう事実は認められなくって、祈ったからこんだけ最後安らかあったとか、自分の祈りに対して必ずこの答えはこうあったって言い張るんですけど、失敗することを私たちは認めるのがとても下手だなって思うんですけど、素直に準備に失敗しました、イエス様助けてくださいっていうことが大事じゃないかなっていうことを2番目に言ってると思います。で、3番目、主に不可能はないですね。このイエス様とマリアお母さんの会話がすごく面白いんですね。で、最初3節、そこにイエスも、3節ですね、ブドウ酒がなくなって、きっとマリアお母さんのとこにブドウ酒がなくなったっていうことが来たときに、マリアお母さんはイエス様にブドウ酒がありませんって言ったんですね。そしたらイエス様の言葉がですね、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんって答えなんですね。この答えがとても不思議な答えで、英語のリビングバイブルとかですね、 I can't help you now、 今私はあなたを助けてあげることができません、It isn't my time、 私の時じゃないんだからって言ってるんですけど、あらまって思うんですけど、でさらに不思議なのが次の5節のマリアお母さんの言葉ですね、母は手伝いの人たちに言った、あの方の言われることを何でもしてあげてくださいって、ここがとてもちぐはぐに思うんですね。イエス様は今私の時じゃないって言ってるんですけど、 このやり取りですよね。これ吉本新喜劇だったら聞いてないんかって感じで、スルーかよって感じになると思うんですけども、でいろんな人がいろんなことを言ってるんですけど、やっぱりなんかちょっと分かりにくい箇所なんですけども、そのマリアお母さんはですね、聖霊によって身ごもっていろんなことを体験して、神様に不可能がないっていうことを知ってたから、そういうふうな態度を取ることができたのかなって思います。私たちはいつも自分でこんなこと祈ってもとか、あんなこと祈ってもとか、神様の範囲を私たち自身が狭めてしまうんですけども、マリアお母さんはみんなにあの方の言われることを何でもしてあげてくださいっていうふうに語りました。で4つ目は分かることが大事ですかっていうことですね。でイエス様が言われたことは80リットルから120リットル入りの清めるための水がめに水を満たしなさいっていうことだったんですね。大きさ皆さんわかるでしょうか。なんかドラム缶ありますよね。あれがだいたい200リットルらしいんですけども、ドラム缶の半分ぐらいで亀あったら相当でかいですよね。でそれが6個、7っていうのがユダヤの人たちが好きな数字ですけど、6はあんまりいい数字じゃなく、その水亀が6個あって、でその水亀に水を満たしなさいって、今の問題はブドウ酒がなくなったっていう問題なんですけども、イエス様が言われたのは水がめに水を満たしなさいっていうことで、ちょっと関係ないんじゃないかなって思ったって思うんですけども、偉いなって思うのはマリアお母さんが人の言われることを何でもしてあげてくださいって言ったので、きっとその意味は分からなかったと思うんですけども、その人たちはその言葉に従って水をいっぱい淵まで満たしました。皆さん福音落語って聞かれたことありますかね。牧師先生で落語をされてる方がいてて、YouTube でね、福音亭パスタですね。パスタってスパゲッティのパスタじゃなくて、牧師のパスタの福音亭パスタさんいうのがおって、その人の持ちネタに、カナの婚礼ってやって、福音亭パスタで YouTube で検索したら、カナの婚礼の落語が出てくるんですけど、その落語で面白いのが、やっぱりそのみんながブツブツ、なんでこんな水かめに水を満たすんでしょって言いながら、水を満たしてるところがあるんですけども、このベック系もよくおっしゃいましたけども、4つ目のポイントは分からなくてもいいよって語ってくださっているように思います。私たちも日々の歩みの中で分からないことだらけで、どうしてこんなことが起こるのかなとか、いろんなことがありますけども、イエス様は一つ一つ分からなくていいよ、私を信じてたらいいよっていうことをおっしゃっているんだなって思います。で、一番初めの奇跡が 水をブドウ酒に変える奇跡で、ここを読んでやっぱり私たちが思うのはあのパン先のブドウ酒のことで、ヨハネの福音書が作られたのが西暦80年90年ですかね。でこのイエス様の十字架が30年頃ですから、福音書になるまでに90-30で60年ぐらいみんながこう口頭伝承で語り継げてたことをヨハネがまとめたと思うんですけども、やっぱりこれが語られる時いつもパン先ですね、水がブドウ酒になったっていうイエス様の血潮を象徴しているんじゃないかなと思います。イエス様の血潮だけが私たちのファイナルアンサーで最後の解決じゃないかなと思います。時間がちょっとオーバーしてきましたけども、久枝慎一兄弟が4月に4月15に召されて4月21に吉祥寺で葬儀がありました。久枝兄弟はね、デリケートにいろいろ考えられるんで、随分その許されて天国に行くっていう確信を持たれるまで兄弟たちが行ったらある時は喜んでたけども、ある時はこんな私が天国へ行くんでしょうかとか悩まれたそうなんですけど、先週か、あれ、もう先々週ですかね、麻布の家庭集会で、久枝姉妹が明かししてくださって、2月7日の、久枝兄弟の、日記を読んでくださいました。で、これ、麻布の柿沼兄弟はネットあまりあれなんで、ちょっとロバの子にアップでしてないんで CD 焼いてるんで、また CD 聞いてください。その要点をちょっと紹介して終わりたいと思うんですけど、その2018年2月7日、天国へ行きますっていう題で日記が書かれていて、私は天国へ行きます、今まで私は天国へ行きたいなという憧れの中にいた気がします、また天国へ行けるといいなという希望の中にいた気がします、でも天国へ行くという憧れや希望は天国へ行くということと憧れや希望は違うと思います。人は受け答えするときに答えを曖昧にすることがあります。日本人はイエスとノーをはっきり言わないと言われたことがありまして、久枝兄弟 IBM でね、働いて、結論をぼかすことが一種の謙遜や美徳と捉えられることがあります。私の心の中にはそのような生活習慣がこびりついていたように思います。今私は癌の闘病生活の中にあります。きつい検査も強い薬もあります。最後はモルヒネ痛み止めにだいぶ使われたそうなんですけど、私はイエス様にお祈りします。またたくさんの兄弟姉妹がお祈りしてくださいます。きっとその結果だと思います。イエス様が近づいてくださり、この確信を与えてくださったと思います。で、天国へ行くって、許されて天国へ行くっていうことがはっきり分かりましたっていうことだと思います。私は家内と一緒に食事をしている時ふっと思ったのです。以前から私の信仰はおかしいのではないかなと。その時家内も同感だという思いがあったのです。二人で考えていろいろ聖書の箇所など開いて考えました。ここがおかしい、あそこがおかしいと話しても、 結論がなかったのですって、その天国へ行くって安心が得られるまで時間がかかったということですね。私は悔い改めました。イエス様を信じていると言いながら心の底でそれをぼかして自分は謙遜だと言っていたのです。御言葉は真実です。私はイエス様が私のために身代わりになって死んでくださったことを信じます。そしてイエス様は私を救い出すために贖いの代価として血を流してくださったことを信じます。イエス様が初穂としてよみがえられたことを信じます。御言葉はそれだけで良いと言っています。だから私は救われています。そして私は天国へ入ります。で、これを久枝兄弟のノートに、いろいろ書かれてたって、お見舞い行った人の間で有名なんですけど、2月18日にはっきり書かれていました。私たちもイエス様の血潮が私たちのすべてを解決したっていうことを信じて歩みたいと思います。今日は、喜びを共にされたっていうことと、人間の準備はいつも失敗でしたっていうことと、イエス様に不可能や失望はありません。分かることは大切ではありません。イエス様の血潮が、最終的な解決ですっていうことをここから学べたらと思います。以上です。
ありがとうございました。お祈りしたいと思います。愛するイエス様、天皇様、また高橋兄弟から多くの御言葉語られましたこと、ありがとうございます。また分かりやすく、また私たちも聞くことができましたこともありがとうございます。聖書のこと、また分からないこともたくさんありますが、ベク兄弟が分からなくてもいいよと昔語ってくれましたことも思い出すことができましたことを感謝いたします。また一つ一つ私たちがイエス様のしてくださったことを思い出すことができましたのでありがとうございます。また来週、またこの大阪集会の場に多くの人が集められますようにお守りください。この祈りをイエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。最後に賛美したいと思います。リクエストあればお願いします。218番お願いします。
Thank you.